今日恵みをいただく御言葉は箴言16章13節から22節までです。箴言16章13節から22節。正しい言葉は王たちの喜び。まっすぐに語る者は愛される。王の憤りは死の使者である。しかし知恵のある人はそれをなだめる。王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。知恵を得ることは黄金を得るよりもはるかに勝る。悟りを得ることは銀を得るよりも望ましい。すぐな者の応じは悪から離れている。自分の命を守る者は自分の道を監視する。高ぶりは破滅に先立ち、心の傲慢は倒れに先立つ。へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて分取り者を分けるのに勝る。御言葉に心を留める者は幸いを見つける。主により頼む者は幸いである。心に知恵のある者は、悟りのあるものと唱えられ、その心よい言葉は理解を増し加える。思慮を持つ者には命が泉となり、愚か者には愚かさが懲らしめとなる。アメン。お祈りいたします。王であられるイエス様、今年に入ってから私たちは王のために宴会を設けなさいということが示されております。今私たちも王の前に宴会を設けるべく、こうして一日の初めの時間、この寒い中、またこの一日の初めの時のこの時、私たちは御前に集いました。今私たちはあなたの御前に宴会を整えます。宴会にはハマンもおりますが、しかし私たちは王なるキリスト、あなたの喜びのためにあなたに目を注ぎ、あなたに仕えます。王であられるあなたのその正しい言葉を私たちはよく理解し、よくあなたの御言葉にまっすぐに聞き従うものでありますように。御言葉に心を留める幸いを見出させてください。悪しき者、高ぶり者、そのものに目を向けることなく、ただあなたに目を向けるものでありますように。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清め整えて、あなたの命をこれからただ豊かにいただかせてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。火曜日はいつも秀逸のメッセージに関連するメッセージを特別に語っておるんですけども、特に王の御前において私たちはどのように過ごすべきか、王の前でどうあるべきかが、この13節から15節のところに記されております。正しい言葉は王たちの喜び。まっすぐに語る者は愛される。王の憤りは死の使者である。しかし知恵のある人はそれをなだめる。王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。まさしく、ここエステルとまたハマンの、その、両極端が示されていると思います。王の憤り、 ね、ハマンは、おととい王の憤りによって、殺されました。それもその殺され方というのは、ね、ハマン自身が、ね、正しいものを吊るし上げようとしたその、杭に自分が引っ掛けられて、そして死ぬというその死に方でした。王の憤りを買ったんです。王の憤りはなぜ買ったか、それはハマンが悪しきことをしていた、それを、ね、のさばらせていた。私たちは目の前にある悪がなかなか懲らしめを受けないのを見て、ね、自分もじゃあ悪をしようか、ね、自分もそれに加わろうかと思ったり、あるいはそれを見てなんで王なる方はなかなか裁いてくださらないのか思ったりもしますけども、しかし私たちの主イエス様は皆さんの成り立ちをすべて見ておられます。そして悪しき者のはびこりもすべてご存知です。私たちはですから、ただこのエステルがしたように王なるお方の喜びとなることをしていればいいんです。王の宴会、そこにエステルはハマンも誘いました。それも、ね、ハマンに、エステルがユダヤ人で、そしてハマンに対してもうどんなにか嫌な思いを抱いているか、ね、それも知られないほどに王妃然としていたんですね。王妃のたたずまい、王妃の品性、王妃の美しさ、王妃のしとやかさ、つつましさ、それを身に帯びて王の宴会を整えて、王の見舞いに出てハマンの前にも出ました。つつましさ、美しさ、品性を身にまとって、ですから私たち自身、本当にエステルのようにまず見舞いに出るにふさわしく自分自身を整えるところからですね。エステルの言葉は、ね、王の喜びとなりました、ね、13節に、正しい言葉は王たちの喜び、まっすぐに語るものは愛されるとあります、ね、心に、何の、曲がったところなく、まっすぐなところ、本当に正直に語ること、それこそ主の御前に喜ばれるものです。そして15節に、王の顔の光には命がある、彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ、ある通り、本当に王の御前に正しく出るのであるならば、私たち自身がエステルのように整えて王の御前に出て、王の御前にふさわしい唇、言葉、立ち振る舞い、それを飾りとして御前に出るならば、王は慈しみを施してくださいます。エステルの、その夫の王アハシュエロスは、ペルシャの王、まあ、イエス様やまた神様とは比べ物にもならない、まあ、人間の、まあ、低い王であるんですけども、でもそんな低い王でさえもそんな感じですから、ましてや主の御前に出るとするならば、私たちはますます本当に身を整えて御前にふさわしく、聖なるものにふさわしく御前に出るべきだと、ね、皆さん思いませんか？私たちは御前に美しく着飾って、そして聖なるものとして聖なる衣を身にまとって見舞いに出るべきなんです。16節と17節の方に、ね、本当に正しいものにはどういうたしなみを身につけているか記されております。16節から、知恵を得ることは黄金を得るよりはるかに勝る、悟りを得ることは銀を得るよりも望ましい、すぐなものの王子は悪から離れている、自分の命を守る者は自分の道を監視する。アメン、ね、自分自身がどのような立場であるのか、自分が今どういう状況であるのか、ね、それをしっかりと、監視する者は命を守る者だと、17節に書いてあります、ね、自分の命を守る者は自分の道を監視する。ですから自分自身の、ね、歩む道、それが正しいかどうか、それをしっかりと監視しているべきなんですね。ハマンは自分の道を監視しておりませんでした。ちょっと怒ったらすぐに人をやって、人を集めて自分の正しさ、自分の祝福されている様、 自分の金持ちさ、自分の、ね、王に用いられてる差加減を広めて、そしてそれに引き換え、あのモルデガイ一人がいるがゆえに、もうなんだって怒りをですねぶちまけて、でそれであのモルデガイ一人いるから、こんなに自分が祝福されてるのに、それは全部が色あせて見える、そうハマンはぶちまけましたけども、そうやって自分自身を監視していなかったから、いざ命乞いをするべき時に立ってはならぬところに立ち、そして、ね、あのエステルの王妃の寝台にハマンがずかずかと来て、でそこでなんかぬかずいてひれ伏すような、そういうことを、その場面を王に見られた時、ハマンは、もう死刑が確定してしまいました。登るべき出ないところに、のこのこと、もう自分の罪、それをわきまえて、そういう高いところに登っていくことではなく、むしろ低いところにへりくだって、むしろ言葉数少なくするべき、その時期に、ずかずかとふさわしくないままで王妃の寝台に登って、ね、そういうことをしたから、ハマンは死刑が確定してしまい、もう王の前から顔を隠されてしまいました、ね、そのしもべたちに、ね、王の見舞いからハマンの顔は隠されました。もうお前の顔なんか見たくないとばかりに、死刑囚の、ね、罪人、そういう普段から怒りをぶちまけるハマン、ね、そうやって王の見舞いについにふさわしくないままで、ね、出てしまったから、ハマンは王の前から強制的退去させられてしまいました。そして吊るされ殺されて、みんなの見せしめにされてしまいました。私たちはそのようなことをなりたくないですね。18節から、高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて分取り物を分けるのに勝る。高ぶりは、はい、破滅に先立つんです。高ぶるもの、自分が高いとする、普段ね、自分は別に高くないですよ、自分は普通に暮らしておりますよって思っていてもですね、高ぶってしまうことがあるんですね。怒りが特にそうです。あのカイン、全能者なる神様の御前にいるのに、彼、怒りが、ね、彼をして神様に立てつかせましたね。神様に向かって、知らん、知りません、私は弟の番人でしょうかってね、もう牙を、ね、神、全能者なる神様に向けました。怒りです。怒りは特に高ぶりを起こす、そして言ってはならない時に、言ってはならない場面でのこのこと進み出て、自らを破滅に招いてしまうようなことになってしまいます。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。ですから私たちもしっかりと日々エステルのように王妃の衣装を身にまとって、ね、皆さん聖徒です。聖なるものであるからには、聖なる行い、聖なる唇、聖なる立ち振る舞いをしっかりと日々身につけておくべきですね。19節に、へりくだって貧しい者と共にいるな、高ぶる者と共にいて分取り物を分けるのに勝る、あるんですけども、ハマンの食卓、高ぶる者、確かに、その、ハマンの友達とか、ハマンが昇進してお金持ちになって、でハマンのその振る舞う酒とか、食事にあやかっていたかもしれませんけれども、でもハマンのその、ね、罵詈雑言、ね、あのモルデガイガーとか、自分はこんなに偉いんだぞとか、ね、そういう言葉にもう我慢してへいへい してそのハマンの振る舞う高級な酒とか料理とか、ね、そういったものに、あやかっていたかもしれないんですけども、でも悪しき者と一緒にいると、悪しき者とが滅ぼされるとき、一緒に滅ぼされてしまいます。むしろ私たちはへりくだって貧しい者と共にいる方がよっぽどマシですね。モルデガイ、一時期貧しい者の側におりました。イスラエル民族も 一時期貧しい側におりました。へりくだって断食して主の御前に祈りました、ね、断食して主の御前に祈る側、その間ハマンは何してたか、王と酒を酌み交わしておりました、ね、イスラエル民族神の民が悲しんでいる間、ハマンは、ね、王と酒を酌み交わしていたんですね。そのような、ね、高ぶる者と一緒にいるよりは、むしろ私たちはへりくだって貧しい者と一緒にいる方がなんぼかマシです。そして20節、御言葉に心を止める者は幸いを見つける、主により頼む者は幸いである。アメン。御言葉に心を止める者こそが何にも勝る幸いです。御言葉は知恵の言葉です。御言葉を、ね、理解する人はどんな老人にも勝る、ね、知恵があります。あのヨブ、ね、3人の友達がおりました。みんな知恵者でした。みんな、ね、それなりの年を経て、それ神様と共に歩んで、何が、ね、あるか、何が、正しいことであり何が悪いことであるのかをわきまえを持っておりましたが、しかし、ね、自分が正しいとしている間は何の、ね、その言葉、その議論、長々としたそのやり取りは益になりませんでしたが、そこに、一人の知恵ある若者が、ね、来ました。で、そこにおいて、その若者は、ね、私は全能者の息がある。だからどんな、ね、老人よりも、ね、わきまえがある。御言葉によって整えられている人、それはどんな知識ある人よりもわきまえがあり、そしてどんな知恵者よりも優れているんです。神様を知らない知恵ある者よりも、ね、神様を恐れ敬う人の、貧しい人の方がよっぽど栄えるんです。ソロモンは富がありました。栄誉がありました。王です。世界中の誰よりも知恵者だったんですけども、しかし全能者を恐れ敬う心がないがゆえに、彼は、ね、だんだん衰退していくんですね。彼の子供の代からそのイスラエルは衰退していきました。私たち自身ですから、皆さんも言ってみればある意味王ですね。好き勝手なことができる、好きな時に好きなことをする自由は皆さんに与えられております。しかし好きな時に好きなことを皆さんがもししていたら、もし社会全体がそういうふうにしていたら、社会は成り立たないですね。そういう国は、ね、好きなことをしているようでいて実は弱い国です、ね、この日本の社会、日本人は、ね、世界においては経済的にも発展して、まあ、それなりに強い国の部類には入ると思うんですけども、それは、ね、日本人の美徳とするところは自分を、ね、抑えること、そして主君に仕える、ね、もともと、まあ、侍の国でしたから、ね、会社勤めするにしても、ね、自分を、抑えてその自分の、ね、殿に仕える、その心たしなみがあるからこそ、まあ、それなりに発展したんですけども、でも自分、ね、主君たるお方を、それを退けて、ただ自分のやりたいことをしているとするならば、ね、そういう国は廃れてしまいますね。まあ、日本とか会社とか、まあ、そういったことに限らず、とにかく私たちはこの御言葉からエステルを学ぶべきなんです。エステルのように、もう自分自身を王の御前に出るにふさわしく、まず整えて、王のために宴会を設けること。王なるお方はキリストです。イエス様の御前に皆さんが出るとき、皆さんはしっかりと聖なる国民として、王族の祭司として、身を整え、清めて、御前に出て仕えること。王なるお方の喜びとなることを、ね、それは何かな？御言葉から探ること、それが必要ですね。大好きな人の前に出るとき、ね、特にデートをするときとか、その大好きな人の喜びは何かな、自分を、ね、美しくして、そしてその、 愛する方の喜びになりたいということで身を、女性は飾りますけれども、それと同じ心持ちで私たちも大好きなイエス様、王なるお方の前に出るとき、しっかりと王なるお方の喜びであるつつましさ、またこの御言葉によって身を清めること、また王の御前につつましく従順な御言葉に従順服従する、そのたしなみを、それが王なるお方の喜びとなるということであるならば、まあ、それ御言葉に書いてありますから、そうなんですけども、しっかりとそれを身につけて御前に進み出ることするならば、王の喜びを勝って王の憤りを鎮め、そして王に愛されるものとなります。21節、心に知恵のあるものは悟りのあるものと唱えられ、その心よい言葉は理解を増し加える、ね、私たちの言葉、これを本当に人々にとって心よいものであるとするならば、それは私たち自身が理解を増し加え、理解が増し加えられたらば、ものの道理がよくわかり、わきまえ持つものとなり、そしてこの世の中においてしっかりと、ね、本当に、うまく渡り合っていけるような、そういう知恵もたしなみも立ち振る舞いを身につけていきます。ですから私たち自身がまず、ね、この御言葉の前に、ね、御言葉はもう知恵の究極の形ですね、心に知恵を、ね、御言葉から蓄えて、そうして言葉を、ね、知恵を増し加える、ね、御言葉を飾りとするならば、私たちの唇から出てくる言葉はどんどんどんどん清く美しくなっていきます。それによって飾ってゆくならば、本当に私たち自身がこの王の前に喜びとなり、王に、ね、もう何でも欲しいものを求めなさい、国の半分でも与えてやろう、そうエステルがその言葉を受けたように、私たちの主なるお方から本当に欲しいものは何でも求めなさいと言われます。王なるイエス様に欲しいものは何でも求めなさい、そうすればそれが与えられる、ね、そのコツは、ね、ヨハネの15章何節にありますね。ヨハネの15章何節はこう書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。欲しいものは何でも求める、求めなさいというこの言葉をいただくためのその条件が、イエス様にとどまり、イエス様の言葉が私たちの中にとどまることです。私たちがイエス様の言葉にとどまる、イエス様にとどまる、するならば欲しいものは何でも求めなさいというこの保証が与えられます。この条件が与えられます。世の中の宗教、ね、欲しいものを求めたら叶えられる、そういう、いかにそれを、自分のものにするか、そればっかりですけども、でも私たちはまず、ね、王なるお方がおられ、そのお方の前に自分を下ろすこと、自分を整えること、それが私たちには必要です。今日の最後の、ね、箴言16章の22節にの最後に、愚か者には愚かさが懲らしめとなるあるんですけども、しかし思慮を持つ者には命が泉となる、この22節の思慮、ヘブライ語ではセケルというんですけども、これは理解とか知性、あるいは思慮分別、理解する心、ね、英語ではアンダースタンディング、訳されてるんですけども、要するに理解しようとすることですね。物事を理解しようとする心があるならば、ね、人の前でどう立ち振る舞うべきか、ね、お鍋、ね、この具材はかき混ぜていなければお鍋を焦がしてしまう、ね、そういうアンダースタンディングが、まず私たちの側が、ね、物事と取り組むとき、ただ呆然と、ね、温めてくださいと言われて温めているだけだったら焦がしてしまう、ね、いや、これはご飯が底の方に混ぜていなければ固まってしまうから、これは混ぜていなければいけない、ね、そういったことから、 もう人との付き合いの中においても、ね、人のお家でもういつまでものんべんたれとだらーっとテレビ見ていたら、その、相手の家で貧縮を買ってしまう、まあ、そういったことから本当に何をすればどうなるか、ね、そういう心で望んでいれば、皆さんは、ね、世の中においても、うまく立ち振る舞うことができる。まあ、世の中の知恵ではそうですけども、イエス様の御前でもそうです。何がイエス様の喜びになるかな？何がイエス様の貧縮を買うのかな？ね、それは、しっかりと私たちも日々、その努力を、ね、思いの中で置いて、心の中に置いてしていくならば、私たちはしっかりと、ね、知恵を得て、このエステルのように美しく栄えていくことができ、そして、ますます、私たち自身、栄光も増し加わっていきます。幸いも増し加わっていきます。どうか皆さん、ね、主に喜ばれることを、これを求めましょう。何が王のために喜びとなるかな、ね、そのようにして王のために宴会を設けて、そして王の側から皆さんに宴会を設けられる側となって、ね、荒野において宴を設けてくださる主、敵の前で宴会を設けてくださる主、このお方によってどんどん幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、しっかりと私たちも知恵を身につけて、何があなたに喜ばれることであるのか、本当に王の御前にふさわしく、まず自分自身を整えて、聖なる趣、王族の祭司として自らを整え、そして王のために喜びとなる宴会を今年設けていく私たち一同でありますように。どうかまず私たち自身が御言葉の水の洗いでもって清められ、そして神と人との前で本当に美しく自分自身を整え、その立ち振る舞いにおいても、言葉の内容においても、あなたの品性を身にまとい、美しさを身にまとうものでありますように。どうか主を今年そのようになさしめてください。生徒たち一人一人がますますそのようにされて、そして幸いを得て栄えていく生徒たち一同でありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの話す言葉、私たちが聞く言葉には本当に罪の根っこが、そして罠が潜まれています。だから主よ、私たち人間性によって培われたこの言葉によって、自分自身の歩みに罠をかけ、人の歩みにつまずきを置くことがただただあります。だから主よ、この時間あなたに祈ります。本来ならあなたが与えてくださった創造性に満ちた言葉、憐れみに満ちた言葉、そして調和を保つ言葉、これが私たちに与えられていったのに、罪を犯すことによってこの言葉の実像が全部無駄になり、主よ、私たちは私たちの口に置く言葉を、主よ、本当にあなたが憎む言葉を私たちの舌にしたため、そして口に置くようになりました。イエスよ、私たちのこの言葉の主よ、本当に虚しいところをあなたが憐れんでください。そして秩序が全部無駄になってしまった、その悪によって主よ成り立たしているその言葉の数々をあなたが取り除いてください。イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、孫の言葉なるイエス・キリストの御言葉を豊かに私たちの中に住まわすことによって、主よ、私たちのひまがってしまった言葉、へりくだらない言葉、傲慢にそびえ立つ言葉、人を自分より優れたものと思わない言葉、神の御前においてへりくだり、そして罪人である自分を許したもん、 主の御前において悔いて改めてへり下って生きることができる命に満ちた言葉を私たちに豊かにあなたが与えてください。この良くない言葉を聞くということによって心が返され、そして私たち自身がまだ腹いせに言ってしまった言葉によって人の一日がためになってしまいます。主よ、言葉というものが、ものはその場において作らないとしても、その言葉そのものが、イエスよ、そのものを作る人の心、それを害を与えてしまい、良くないものを作らせてしまうということを私たちが知ることができますように。主よ、悪意と傲慢、そして罪の性質で飛んでいる私たちの言葉を許してください。そして神の御前において、王の中の王であるイエス様の御前において、喜ばれる言葉を持つ私たちでありますように。キリストのまっすぐな言葉を語る私たちでありますように。そして、主なる神の愛を、この正しい言葉を発することによって受けることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。今日の御言葉を通して主よ、正しい言葉を話す者は王の前において、愛と憐れみを受けるということを教えてくださいました。そしてもう一つは、主よ、正しくない悪に満ちた言葉、傲慢な言葉、そして悪を誘発させるような言葉は、王の怒りを買い、そしてその怒りに触れるようになるとも書いてあります。主よ、私たちに愛と憐れみの言葉を与えてくださり、その怒りを鎮めることができる力を与えてください。私たちの話す言葉を聞いて、主よ、怒る人々の心が鎮まり、そしてその怒りを鎮ませることができる私たちの命に満ちた言葉でありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。この言葉の一つによって私たち自身が成り立たされ、私たちが話す言葉の一つによって私たちの家族の一人一人が生かされ、そしてその一日が無駄なく祝福に満ちた一日として歩むことができるということを本当に心得て、この創造性に満ちた言葉、主を信頼して話した言葉には主が報いてくださるこの言葉を本当に気をつけて、そしてあなたの恩恵、あなたの祝福、あなたの恵みに住まう私たちでありますように。今日のこの御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことはできない、私たちの初めにあったことは神と共にあった言葉、神その方でおられるイエス様の御名によって感謝して祈りました。アメン。